DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。どうもこんばんは、軍曹です。ということで今回は私一人でお届けしますよということです。久々の一人語りですけどね、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう少しでね、9月に差し掛かるんですけども、早いですね。9月入ったらあと4ヶ月ですか ?90、11、12。4ヶ月で2021年も終わりということでね。早いもんですけども。ということはそろそろね、クリスマス商戦に向けた、新作ゲームソフトなんで、ソフトの発表ですか?発表が出てきそうな気配がしてくるような、してこないようなっていうね、感じでございますけども、楽しみですよね。そんな中なんですが、今回はですね、先日行われました DQ10TV についてね、ちょっと語りたいなと思います。内容ネタバレイットショーっていうのもちょっとありましたけども、まあ、今回の私の話の中では、ネタバレはちょっと出ないの、ちょっと出ないというか、ネタバレは出ませんので、ご安心していただければなと思います。はい、では早速いきましょう。 DQ10TV もよろしく。ゆき
拙者は酒井人、猛虎と戦うゴーストオブツシマの
主人公だ。ちょっと酒井さん、いやちょっと待ってください、ね、
ちょっといいですか酒井さん。
なんだね、どうしたんだ。
いや、あの酒井さん、ゴーストオブツシマって去年のゲームだったと思うんですけど、
そうだよ、
猛虎倒しましたよね。
もうバサリバサリ倒したよ、
あのもう平和になったと思うんですけど、今日はどうしたんですか。
今日はって言われても何を言ってるんだね。実はゴーストオブツシマディレクターズカットが出たのだよ。
なんですって。
生きの島を舞台にしたストーリー、リップシンクの対応、新しい装備などもろもろ追加されとるのだよ。
でもドラクエ10もフェスタインフェルノやコインポスという新しい敵の追加やイベントがたくさんありますよ。
なんだって、やること多くてこれは迷うぞ。
ドラゴンクエスト10バージョン 5.5 後期は好評配信中。
ゴーストオブツシマディレクターズカットも好評発売中。
酒井さん、どれから挑むの決まりましたか。
猛虎と戦わねばだが、コインボスとも戦いたい。揺れる思いだ。
どんな敵にも負けないで。
酒井だけにね。
もうそれ一体だけでしょ。
はい、改めましてよろしくお願いします。今回、早速行きたいなと思いますけども。いくつかちょっとね、レジュメというか、要点をちょっと作ってきたんですけども、まず一つ目、新コインボス、新限界諸侯ですね。4諸侯プラスムドが加わったコインボスということですね。で、4諸侯たちもちょっと強くなってるということで、で、新しい特技もね、加わってるということみたいですね。で、追加されるのが、9月の下旬ということで、今から、まあ、ほぼ1ヶ月後というところですね。皆さんは福引券いくらほどですかね、今。ね。私で、つい最近1万枚いきまして、多分この1ヶ月で1万2000枚ぐらいはいけるのかな、もしくは行きたいなつうような感じでございますね。ちなみになんですけど、限界諸侯の諸侯ってどういう意味かご存知ですかね。私ちょっと分かんなかったんで調べたんですけども、何やらあの大名っていう意味らしいですね。で、登場順なんですけども、一気に、あの、5体ドーンじゃなくて、最初ランダムで2匹出てくるみたいですね。で、その後どんどん出てくるような、流れだそうです。で、今回、アクセのね、紹介結構されてましたね。ほぼ全部喋っ ってるようなもんの発表でしたね。限界王の首飾りということで、内容が悪い効果にかかりにくくなるというものみたいですね。 HP がプラス45もつくということで、これ合成効果まではさすがにね発表はなかったんですけども、まあ合成効果は多分この悪い効果にかかるパーセンテージが増えるか HP が増えるか、まあ他のパラメータが増えるかというところでしょうかね。それから伝承もねあるのかどうかっていうのも気になるところでございますね。本当これほどね情報が公開されることって多分初めてじゃないですかね。ね、はい、ちょっと盛りだくさんでございますけどもね。はい、で、次なんですが第6回フィッシングコンテストということですね。はい、で今回のターゲットがマダイということですね。マダイうまいですよね。でなんと今回もコラボがあるということでね、寿司三昧さんとね
スペシャルコラボ再びとなっておりますね。
まあ、前もねあって大好評だったみたいですね。ちなみにこの寿司三昧さんのご紹介というのもされまして、お寿司といえば寿司三昧、東京を中心に全国に58店舗を構える美味しいお寿司が楽しめるお店ですということですね。はい、結構あの、まあ、他のねあのくら寿司とかかっぱ寿司とかに比べたらちょっとあの規模店舗規模は少ないですけども、でもすごくねそれでも全国的に有名なねお店ですよね。ちなみに私は行った時ないんですけどね。で、今回の旬の魚が、まあ、マダイということで、なんか黄金のマダイもあるみたいですね。でこのマダイの監修もしてもらったそうなんですけども、これほとんどこれ実写じゃないかっていうぐらいのね出来栄えですよね。すごいですね。そしてランキングの種類ということで、最大ランキング、より大きい旬の魚を釣った人がランクイン、最小ランキング、より小さい旬の魚を釣った人がランクイン、ピタリ賞、特定のサイズの旬の魚を釣った人が当選ということですね。1位から100位がトロフィー過去2枠、1位から200位マンタプリズム過去ドルボート、フィッシャーマンアーチ過去2枠がもらえるということですね。マンタプリズム欲しいんですよね何気にね。見かけたことありますか皆さん。私一回あったようななかったようなっていうようなね感じですかね。あんまフィールド出ることないのであれなんですけどもね。
はい、それから最大ランキング商品かっこリアルということです。
で寿司三昧のお食事券、1位が3万円分、2位から10位が1万円分ということですね。このお金超お食事券、お食事券って誰が出してるんですかね。スクエニが出してるんですかね、寿司三昧が出してるんですかね。気になるところですけどもね。ピタリ賞の商品過去ゲーム内、これがタコメットの釣り竿過去傘ということですね。でピタリ賞商品リアルで抽選ですよ、抽選で30名の方に3000円分プレゼントということです。ピタリ賞のサイズは1333.3センチです。小数点以下の一致も必要ということですね。まあそうですね、13メートルのマダイっていうのもねすごい話ですけどね。
今回に限ってちょっと桁を抑えてもいいんじゃないかでもね、ちょっと思いますけどもね。そしてタコメットの釣り竿はピタリ賞の方全員がもらえますと。複数釣ってももらえるのは一つまでです。前回すでに獲得済みの方は代わりに黄金の花びら5枚がもらえます。すごいですね、うん、はい。でサイズ別報酬っていうのもあります。詳細はまあ省きますけども、うん、まあいつもの雰囲気ですね。うん、雰囲気で入ってるって感じですね。あ、でも1300センチ以上で釣り根印象っていうのは加わってますね。これはいつも入ってるあれじゃないですもんね。うん、大物ゲットおめでたいウェルカムというね、入ってます。うん、はい。それからウェブイベント大量祭というのがあります。冒険者全員で釣った旬のマダイ、旬の黄金マダイの合計数に応じて全員にアイテムをプレゼント。300万匹以上がカジノプレイチケット3、600万匹以上勇気の奇跡交換券3、900万匹以上ボスコイン無料券1、1200万匹以上メタル迷宮招待券3、1500万匹以上マダイの像ということですね。うん、マダイの像、これまたリアルですよね。うん、はい。そして寿司三昧店舗でのコラボ内容でタイと人気の握りセット9貫とトロタク巻きがついて2178円だそうですね。それからコラボメニューを頼むとアイテムコードがもらえるそうで、お寿司スライム棒かっこ頭とメタルペア招待券3枚だったということですね。うん、これね、前の時にも喋ったんですけどもね、距離的に行けない人とかはなんかフォローないのかなっていうね、ちょっと思いがありますね。私が住んでるとこから一番近くて仙台なんですけどもね、うん、下道で4時間ぐらいですかかかるんですけども、うん、ちょっと大変だなっていうのが一つと、まあ、まあ正直ちょっとこの人気の握りセット若干高いような気がするな、ちょっと私だけでしょうかね。うん、どれも美味しそうなんですけどね。うん、炙りエビマヨとか食べてみるんですけどね。うん、ちなみにトロタクの、裏巻き、トロタク裏巻きがこれ堀井さんのリクエストだそうですね。私も最近ねよく食べてもらうんでね、あのうまいですよね。はい。そんな第6回フィッシングコンテストは9月下旬開催予定ということで、限界諸行とどっちが先なのかなっていうね、ちょっと気になるところではありますね。まあ多分1週間ずらしでやってくるんでしょうね、きっとね。はい。それから、次。ドラゴンクエスト10、転生の英雄たちオンライン、オープニング映像公開ということで、初出し公開されておりますね。うん、皆様ご覧になりましたでしょうか。まあ私も見たんですけども、まあ綺麗になってるなっていうね印象が第一に、ありました。で次に思った印象が、まあちょっと新キャラのデザインがちょっと鳥山テイストじゃないキャラクターがちらほらあるなというような感じですね。うん、それからキャラたち X 君含めね、羽生やしてねこう飛んでましたね。うん、それを見てね、あれドルボードいらなくないかなっていうねちょっと思いがありました。ね、それからエテーネルキューブが出てきたところはなぜかね一瞬ちょっと涙ぐみましたね。 私キュルルが好きなんですけどもね、もしかしたら的なね、ちょっと思いが、馳せまして、ちょっと込み上げるものが出てきましたけども、一体どうなるのかというようなところですかね。ぜひちょっとね、また出てきてほしいななんて、思いますね。
はい
はい、続きましてなんですが、次はドラゴンクエスト10オフラインのね、最新情報が公開されましたので、ちょっと追っていきたいなと思います。はい、番組内では一問一答という形でね、答えていただいておりましたね。白石さんという方ですね。シラピーってね、皆さん呼んでるみたいですけども、はい、質問1、ドラゴンクエスト10オンラインから見た目を変更した理由はということでね、見た目いろいろ変わってましたね。でそれに対しての回答なんですが、オンラインを想定した世界マップをオフラインに適したスケールへ変更したためですということですね。なるほど。ということは実際の距離よりも若干ギュッとこうコンパクティになるっていうことなんでしょうかね。ちょっと気になりますね、この辺ね。はい、それから一つご紹介ありましたね。 DD ロトスコープレンダリングっていうシステムを使ってるそうです。これはドットとデフォルメーションの頭文字である DD とモデルの動きをカメラで撮影しアニメーション化するロトスコープという手法を組み合わせ、元のフル 3D のデータをあたかもデフォルメの効いたドット絵のように表現する新しい技法の造語ですということですね。なのでっていうことは、これキャラをゼロから作ってないっていうことですかね。 D そのオンライン版のやつをそのレンダリングですかをかけるっていう作業を挟めば自動的にこうなるっていうことで、そういう意味では開発するのはちょっと手間がちょっとね浮くような感じになるんですかね。というのを考えると、発売ってそんな先じゃなくキンキンなのかなともね思ったりもしますけども、
まあでも発売来年って言ってますからね。
あれですけどね。はい、それからキャラクター、昔のスプライト表情を思わせるデフォルメ化を行い、より親しみやすい印象にしておりますということですね。ああ、なるほど。雰囲気だとこれどうなんですかね、この。6、7、7的な感じなんですかね、これで、ね。見た目。見た雰囲気。どうなんでしょうかね。それからマップのイメージということで、テクスチャーにドット感のあるテイストを入れ、さらに光や風、被写界振動を加えて親しみの持てる懐かしさを表現しますということですね。ちょっと半分ちょっと意味は分かんないですけども、味を出してるということですかね。それから小物を小さく、大きなものは小物を大きく、小さなものは小さ、あ、失礼しました。大きなものは小さくといったメリハリを入れることでデフォルメ感を出していますということですね。で、この写真によるとこうエンカウントバトル方式ですね。これ最初なんか隠してたつもりだったんですけど、うっかり出してしまったというような感じですね。まあ逆に、シンボルエンカウントバトルで良かったと思いますけどもね。質問2、サブタイトルは目覚めし5つの種族ですが、ストーリーはどこまで入りますかということです。サブタイトルの通り、まずは目覚めし5つの種族までです。ただしということで、今後はどうするかまだ未定ということですね。
まあね、長いですからね、バージョン1っていうのもね。
うん、
まああとね、こう追加要素も入れるんであればもっとね膨らまして、こう入る可能性もありますしね。うん、でバージョン2のはまあ予定ないんですけども、なんかやりそうな雰囲気ではありますよね。だからそうなった場合ね、レベルとかそういうステータスの引き継ぎとかそういったするのかどうかとかね、気になるところですけども、まああるとしても、まあ今から見て3年後4年後とかそんな感じになるんでしょうかね。うん、なんて思いますけどもね。はい、次、質問3、ドラゴンクエスト10オンラインのバージョン5のようにイベントシーンでのボイス対応はありますか、ということで、回答さん、ありますということですね。うん、ということで映像も流れてましたけどもね、もうあれですね、今のドラゴンクエストのスタンダードですよね、ボイス入りっていうのはね。うん、ナンバリングので見れば最初出たのって8っすか、 3DS の多分ね、そっからだと思いますけども、そっからね、もう半ば当たり前のような感じでね出てきてますけども、私はまあそれはいいなと思いますよ。うん、ただね、あの主人公は自分自身っていうねのがあると思うので、主人公にボイスは使わなくてもいいと思います。うん、それから質問4、バトルシステムはどうなりますか、オンラインと同じように移動干渉はありますか、ということ で答えとしましては、単性コマンドバトルとなるということですね。これもいいですね。うん、なのでそういう意味では戦闘の勝手がオンライン版と違うので、ね、こうオンライン版やってる人もある意味新鮮な気持ちでできるっていうね、うん、その要素があっていいのかななんてね、思いますね。うん、という感じですかね。でね、ちょっと私的に引っかかったのは、まだプラットフォームは謎なのねっていうような、うん、っていうちょっと思いと、もうちょこっとだけ発売時期が明確になる発表があればちょっと面白かったななんてねのはありますけどもね。うん、今なんかボイス収録をしてる最中みたいですね。うん、ね、ということで、まあ続報を待つしかないですね。
はい、待ちましょう。
はい、それから次なんですが、ネタバレイトショーがちょっとね長い時間を使ってやってましたね。うん、なんかこうね裏話とかね、こう若干ストーリーの整理話があったのはすごく良かったかななんて思います。私もね1から10まで全部こうあの分かってるわけじゃなかったので、うん、時系列的なね話とか、うん、そういったのはすごくあの聞けてよかったななんてね思いましたね。うん、といったところですかね。
はい、ということで以上
ですね、DQ10TV について語りまして、案内とね、ちょっと感想をね、ご紹介しました。
バージョン6出るぞ、
バージョン6出るぞ、
こいつはどうでかいアップデート、
こいつはどうでかいアップデート、
ぬめり込める、
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 ホーリーさんには内緒だぞ、
ホーリーさんには内緒だぞ、
ぬめり込める、
ぬめり込める、
ぬめり込める、 MMORPG ドラゴンクエスト10バージョン6、
ホーリーさんには内緒だぞ、
あれ僕に内緒にしても意味がないと思うんだよね。
堀井さんも走ってらっしゃったんですね。
ずっと走ってたよ。
はい、ではここからお便りのコーナーでございます。今日私一人なので私が読みたいと思います。まずはちょっと前も一度ご紹介したんですが、あえてもう一度ご紹介したい方からスタートします。
トヘロスさんからいただいておりました。ありがとうございます。次回 DQ10TV がネタバレ会らしいので、軍曹さんもそれまでにはサブクエも含めてちゃんとストーリー完結させてるといいですね。公式放送でネタバレ会をするってことはやっぱりバージョン5までで物語としては一区切りなんですね、ということで、はい、ありがとうございます。あれからですね、急いでねクリアしました。うん、ストーリーだけね。サブクエはまだですまだですけど、まあ別にまあいいかなっていう感じでね、ゆっくりクリアしていこうなんてね、ちょっと思っております。はいはい、続きまして奮闘さんからいただいておりました。ありがとうございます。5周年おめでとうございました。これからも楽しみにしております。しています。2012年の9年前はまさかここまで同じゲームを続けて遊んでるとは思わなかったな、ということですね。はい、まずお祝いの言葉ですね、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。で、ね、9年前まさかここまで同じゲームを続けてるということで、自分も思わなかったですね当時。目の前の楽しいことに楽しく感じてただけでしたからね、ひたすら。今後これどうなっていくんだろうっていうのって、考えてるようで考えてなかったですね。でね、まあ、ゲーム自体来年でね、10年ってなるんですけども、例えば、ね、あと10年後ってどうなってんのかなっていうのもね、ちょっと考えちゃいますよね。続いてるのか、まあ続いてたとしてね、また別のドラクエの MMORPG はその時あるのかないのか、そこ気になりますね。で FF のね11と14みたいな感じでやってくのかなってね、ちょっと思ったり。年数的にも年数的にもあってもね、おかしくないような感じではあるんですけどもね。ということでね、まあね、これからどうなっていくのかちょっと想像つくようでつかないんですけども、まあそれでも引き続き私は遊んでいきたいなと思います。はい、皆さんも遊んでいきましょう。はい、それからトヘロスさんからいただいておりました。ありがとうございます。番組丸5周年おめでとうございます。客員レギュラー陣も揃って大変賑やかでしたね。自分は相変わらずぼっちプレイですが、番組や SNS などを通じて間接的に交流できるドラクエ10の世界がこの先10年20年と末永く続きますように、ということで。それから海賊が公営職っていうのはイメージしにくいですね。仮に職業特技が状態異常だとしても道具使いや踊り子のように中英職というだろうし、もしかして占い師のように離れた場所から攻撃ができるよう武器を投げつけるから公営職なのかな。使う武器は短剣、斧、槍、ハンマーと予想ということですね。はい、まずお祝いの言葉ありがとうございます。はい、初の5人収録ということでね、本当は音声不備なくできてよかったと思いますね。はい、逆に今日は一人ということでね、何なんですかねこの極端なね感じ、まあある意味面白いですけどもね。でトヘロさん基本ぼっちプレイということで、私もですよ。そういう方結構いらっしゃるんじゃないですかね、もしかするとね。でね、まあこの先も続いてドラクエ10の世界がね続いていきますようにということでね。はい、でそれからですね、海賊なんですけども、使う武器短剣、斧、槍、ハンマーということですね。ハンマーっすか。ああ、なるほどですね。 いや、まあここでね、新武器出てくればちょっと面白いかななんてね、ちょっと思いましたけどもね。まあこの辺ね、どうなのかも気になるところですね。はい。ということで、トヘロさん、ありがとうございました。はい、それから、しんちゃんさんからですね、しんちゃんさんのあの、ライブ配信にね、私、たまにちょっとお邪魔して、おります。はい。その子はね、ちょっとうちの、ハッシュタグをつけて宣伝じゃないですけどね、ちょっとご案内してるということでね、私たまに出てますんで、よかったら、ご覧いただければなと思います。はい。それからですね、またラーメンのツイートにうちのハッシュタグをがついてるということでね、名古屋にね、あれみたいですね、ウオウオだったかな、トトだったかなっていうね、ラーメン屋さんがあるそうです。はい、はい、そしてフントさんからいただいております。ありがとうございます。アニメ本編も順調に前回91年版を超え、誰も見たことがない映像化が進んでますね。あまり重要ではないとこは省略しつつ忠実に進んでる感じ、そこ飛ばしちゃうっていうこともなくもない、ここからが本番だとさらに盛り上がってくので何事もなく進むといいな。それから来月12日にアニメ1周年記念のイベントがあるようですね、ということでいただいてました。はい、ということでね、まず前回を超えてね、よかったってね、30代以上の方は思ってるのかなっていうね、30代以上ん40代近い方がね、思ってる方が多いのかなと思いまして、私もその一人ですね。この間の放送でね、大魔王バーンがね、ちゃんと素顔で出てきましたけども、そこまで30年かかったというねことでね、なかったっすね。ということで、まあ何事もなく進むんじゃないですかね、この勢いでいきますとね。まあもうまだまだね続きますからね、楽しみにしたいところでございます。でそれから特番があるそうですね、1周年記念のイベントということで、こちらは YouTube での配信なんですかね。はい、これもちょっとチェックできたらチェックしたいですね。はい、続きましてトヘロスさんからいただいておりました。ありがとうございます。大々アニメ会拝聴、おお、リクエストに応えてくれた、感謝。約1年で9番の打ち切り部分を超え、物語も折り返し地点、このまま2年で完結するのかな。原作も9番も知らない若い子の感想が聞けたのも興味深い。ハイペースであるがゆえ、ポップの成長具合やアバン先生の印象が薄いのかな。個人的に気になったのが、神作画、神動画化と言われるバラン戦や超魔ハドラヤ戦ですが、リューマ人や超魔生物の配色がやや派手と感じたことです。あんな色だったのか、と原作からの印象とギャップがありました、ということですね。はい。まあ確かにっていうね、ちょっと思う部分ありますね。まあリンマさんがね、まあ、初めて見るということで、ちょっと彼女のね今後の感想が気になるところではありますので、まああと1回2回ほどですね、もうまたちょっと設けて感想を聞いていきたいですね。まあ予想とかも聞いてみるのもちょっと面白いかもしれないですね。この間もねちらっと聞けてね、ちょっと聞いてて面白かったですね。はい、ということでお便りは以上でございます。ありがとうございました。番組では引き続きお便りをお待ちしております。ツイッターハッシュタグ漢字魚と書きまして、ハッシュタグウオウオでお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、ということでエンディングですけども、はい、今回一人しゃべりでございました。いかがだったでしょうか。そうですね、私の近況をちょっと最後にね、ちょっとお伝えしようかなと思うんですけども、近況はまず、先ほども申し上げましたけども、全クリしましたということです。 感想を言うと、ちょっと冒頭でネタバレはしないってちょっと言っちゃったもんだったので、しません。はい。まあ、別な機会設けてやるかな。うん。ちゃんとメンバー揃ってる時にやろうかなってね、ちょっと思ったりもします。まず、うん、無事に全クリできました。で、今はですね、レベル上げをですね、やっております。うん。闇のキリンジでやってますけどもね。他にも、どっか稼げるところあるみたいなので、他のところでも、ちょっとやってみて、まあ、感想をまとめて、ちょっとそういう回も設けたいなぁなんてね、ちょっと思いますよ。うん。はい。でね、それからですね、近況としましては、今日8月21日なんですけども、昨日ですね、ゴースト・オブ・ツシマディレクターズ・カットが、発売されまして、それをやっておりますね。今プレイ時間見たら6時間、経っております。でディレクターズカットっていうのは、まあ、要は完全版ですね、一言で言いますと。で、大きな追加要素としては、まあ、追加ストーリーが入っているっていうのと、新しい技と、装備が加わっているということで、で去年のゲームなので、ちょっと操作感を忘れてしまってる部分もあるので、最初からやっておりますね。うん。でも6時間経ってちょっと操作感を取り戻したかな、どうだろう的な感じですね、手触りは。で PS5 版でやってるんですけども、弓を引く時の抵抗を感じたりとか、あとこの馬乗った時のこう振動がね、丁寧な振動っていうのはちょっとおかしいんですけども、ちゃんと伝わってくるというようなところがすごいなと、思っております。でそれからね、びっくりしたのがロード時間がほぼないんですよ、 PS5 版、これすごいなって思いましたね。半分以下かな、すごい、もうシームレスはちょっと言い過ぎかもしれないですけどもね、快適にプレイできているというような感じですね。ただリップシンクって言って、セリフとこの口の動きを合わせるっていうのはリップシンクって言うんですけど、それこれちゃんとなってんのかなっていうね、ちょっと疑いがあるっていうのがありますね。まあ大した問題ではないんですけどもね。そこちょっと感じながら、今のところ楽しくプレイさせております。まあ、やったことある方にはわかるかと思うんですけども、この猛虎のね、拠点を攻めるときなんか、うずうずするんですよね。どっから潰してやろうかみたいなね、感じでね、ワクワクしてるんですけどもね。で今日がっつりちょっとやったんでね、この後は普通にというかね、いつものようにドラクエ10にインして、ちょっと日課をね、ちょっとこなしていきたいなと、思います。はい、ということで今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。さよなら。